それでは今日の聖書箇所の朗読をいたします。今日は新約聖書ローマ人への手紙、13章11節から14節、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書の284ページの下ですね、それでは読みます。ローマ人への手紙13章11節から14節。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻はもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。それではアドベントを迎えるにあたってというテーマで、鈴木牧師にメッセージを伝えていただきます。
はい、おはようございます。世界中のキリスト教会では今日からがアドベントを迎えます。アドベントという言葉自体が難しい言葉ですが、日本語ではこれをよくですね、対抗節というふうに訳します。対抗節の対は待つという漢字、降が降る、降りる、イエス・キリストが天から降りてきたということを表す降りるという字、そして節が季節の節です。ですから対抗節というのは、イエス様がここに降りてきたこと、この地上にやってきたことを待つ、そういう、暦なんです。暦の季節です。もうイエス様はすでにこの地上にやってきたわけですから、なんで改めてここで待つ必要があるのかというのが疑問になると思いますが、これはつまりイエス様を待っていた人たちのように、私たちももう一度イエス様を待とうということにつながります。ここはちょっと意味が分かりにくいところなので、もう一度説明しますが、イエス様はあのクリスマスの時に天から降りてきて、下ってきて、私たちのこの地上にやってきました。その救い主がやってくることを当時のイスラエルの民はずっと待ち望んでいました。旧約聖書は創世記からずっと救い主がやってくるということが書かれていたんです。多くの人はその救い主について間違えた期待を持っていましたが、しかし救い主を待つという気持ちは同じでした。そして確かに神様から与えられた思いで救い主を待っていた人たちもいました。その人たちのことを見て聞いて、そこから自分たちが今度はイエス様がやがて来ることを待ち望むことを覚えようということなんですね。イエス様がやがて来ることというのは、これも旧約聖書の時から何度も言われていることですが、救い主は一度来る、そしてもう一度やって来るとき、神が作ったこの天と地を新しくすると約束しているんです。神様が作ったこの天地を新しくする、それはつまりこの天地を終わらせる時とも言えるわけですね。イエス様が2回目にやってくるときはこの天地が終わり、新しい天地がやってくる、その時を待ち望もうではないかということです。ですからこの対抗節アドベントというのは、ただ単にクリスマスをお祝いするための季節ではなくて、救い主を待ち望むと という、そういう季節なんですね。教会の中では本当はそこがこう中心になって、そのメッセージが語られなくてはいけないんですけれども、どうしてもやはり生まれたという話はとても嬉しい話であって、まあ、いろんな出産の話が、それぞれの人の人間の数だけ出産の話があるわけですが、どの話もきっといろんないい話があると思います。そしてイエス様の話にもそこにはすごいいい話があるわけですから、みんながそこに注目しますが、しかしそれと同時に私たちがイエス様を待ち望んでいる、今もイエス様を待ち望んでいるということを覚える必要があるわけです。この救い主を待つというのには信仰が必要です。本当に正しい信仰を持っていないと、そういう待つということはできないわけですね。そのことについてよく表している言葉があるので、それを今から聖書で開きたいんですが、ルカの福音書の2章の25節から32節を読みたいと思います。ルカの福音書の2章です。25節から32節。これはイエス様が生まれた後8日目にそのヨセフとマリアが神殿でその生まれたことを報告して、その捧げ物をするために神殿にやってきた場所です。その時にある一人の人に出会うんですけれども、そのことについて書いてあります。ルカの福音書の2章の25節から32を読みます。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。このようにですね、当時神殿の中に一生懸命礼拝している人でシメオンという人がいました。そのシメオンのことについて25節では正しい敬虔な人というふうに表現しています。エルサレムの中にはこの後ですね、イエス様を殺すようにしてしまった宗教指導者たちがいます。彼らはイエス様を見たときに神様から来たものだということを認めることができませんでした。しかしこの正しい敬虔なシメオンはイエス様が来たときに聖霊によって感じるものがあって、この子供だと分かってその子供を抱き上げた、そして喜んだと書いてあるんですね。ものすごい違いがあることに気がつきませんか。当時といっても、まあ、イエス様が30歳以降になった話ですが、宗教指導者たちはイエス様が行っている奇跡を見た、イエス様が語っている言葉を聞いた、それでも神様のことを理解することができなくて、むしろこれは神様を怪我しているやつだというふうに思い込んで殺そうとしたわけです。一方このシメオンはまだ言葉も発していない生まれたばかりの赤ちゃんを見て、神様の時がやってきたと喜んで受け入れたわけです。正しい敬虔な人シメオンは救い主のことについても理解が与えられていました。31節32節を見ると、御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄ですと言いました。他の民族にも広がっていくというところまで理解を持っていた人がここにいたわけです。ですから正しさ、そして敬虔さというのを持っていることはとても大切なことになります。これは救い主が分かったということが書いてありますが、これを私たちに置き換えるならば、 きっと私たちの生活の中でもいろいろと自分の身の回りに神様が行っていることが現れていると思います。でも私たちが正しさ、敬虔な部分を持っていなかったならば、全くそれは分からないで終わってしまうんでしょう。私たちはどういう存在になりたいでしょうか。神様から教えられることを本当に受け取りたいと思いませんか。神様が行っていることを神様が行っているものだと、それを喜んで見たいと思わないでしょうか。私たちは正しさ、そして敬虔な思い、心を持っている。そこが必要になるわけです。そのような思いを持っていれば、神様の時だということがわかるというわけですね。それぞれの人生の中にいろいろなこう分かれ道があると思います。その中で、ああこれは神様の時だというふうに分かる、そんな人になりたいと思わないでしょうか。そのためにも私たちはこのシメオンから学ぶことができます。そして、今日の聖書箇所に入っていきたいんですが、今日の聖書箇所ではこの救い主を待ち望む人はどのような心構えでいるべきかということを教えています。私は日本の東京の新宿区立の中学校に通っていたんですけれども、夏休み前とか冬休み前になると必ず校長先生だとか誰かが出てきまして、その全校生徒に話をするんですね。そして話の中で出てくるのが、これからの休みの間の生活に十分気をつけてくださいという話がありまして、まあ、時代背景もありましてですね、必ず具体的に暴走族という言葉は出てこないんですけれども、明らかに暴走族の集まりには絶対に行かないようにというですね、ことを、まあ、言うわけです。でその話を聞きながら、はいはいはい、まあ、毎回毎回それを必ず言うわけですね。その休みの前の心構えとして、先生がそうやって教えたように、パウロがですね、ローマ人へのローマにいる信徒の人たちに対して、神様を待ち望む者としてこのような心構えでいなさいということを言っているんです。その部分を読みたいと思います。ではローマ人への手紙の13章11節から1節ずつ読んでいきたいと思います。まず11節、あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。はい、あなた方は今がどのような時か知っているのですと言いました。これはもう救い主がやってきて、次に救い主がやってくる時はこの地上の終わりの時である、その時であることを知っているんですと言っています。ですから、あなた方は眠りから覚めるべき時刻がもう来ていますと言いました。この眠りから覚めるべき時刻と言って表現しているものは何か、いろいろな解釈があると思いますが、私はここを霊的な目を覚ます時が来ているというふうに理解しています。霊の目、私たちはまあ、心の目というよりも霊の目ですね。神様を見ることができるその目を開けるとき、覚ますときが来ているんだというふうに言っていると思うんです。十字架にイエス様がかかったときのことを思い返してみてください。イエス様が十字架にかかったときに、そこには三つの種類の罪というか、イエス様を十字架にかけてしまった悪があります。一つは明らかなイエスを殺そうと具体的に動いたその人たちにある悪ですね。もう殺そうと思ったわけです。そこにものすごい悪があります。二番目は人間の弱さというべきでしょうか。弟子たちは何が正しいかは分かっていたけれども、助けることができなかった。自分たちもそれだったら一緒に死にますとまで言ってたけれども、 実際にイエス様が捕まった時は思わず逃げてしまった。人間の弱さという部分があります。そして3番目は何もしなかったという問題があります。何もしなかった群衆がいたんですね。無関心であった、あるいは傍観者になっていた、そういう罪があるわけです。そこで起こっている出来事をただ見ていただけなんです。自分には関係がないと思えたんでしょう。そこにも罪があるわけです。霊的な目を覚ましなさいと言っているのは、あなたがそのような傍観者、無関心な状態になってはいけない。神様に対して本当に目を開いて、今神様が私たちに何をやっているのか、今が神様にとってどんな時間なのかを理解しなければいけない。傍観者になってはいけないと言っていると思うんです。よく政治の勉強をするときにですね、皆さんも政治に参加しましょうというふうに言われたと思います。そして政治の参加の仕方はまず投票に行くことですと教えられたと思います。投票に行くことによって傍観者になってはならないというふうに言われていたと思うんですが、いかがでしょうか。私たちはじゃあ何をすると傍観者ではなくて神様に対して霊的な目が開いていることになるのでしょうか。これは、まあ、一つの答えっていうのはないと思います。それぞれにとって今何をすべきかということは神様が表していると思います。教えてくれると思います。人によっては今イエス・キリストを本当に受け入れる時なのかもしれません。人によっては今本当に目を開いてその聖書の学びをする時なのかもしれません。人によっては今目を開いて神様の言葉を伝えに行く人になることなのかもしれません。それぞれいろんな状況があると思いますが、傍観者で終わるのではなくて今起きる時間だというふうに主張しているわけです。さて、では12節に行きたいと思います。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。これは今救い主がやがて来るということを言っていますね。もう やがて来るから、だから私たちはどうすればいいかということに関して光の武具を身につけようと言いました。光の武具とはつまり神様の言葉を受け取ること、神様の御霊を受け取ること、そういうことだと思います。私たちが神様の言葉を受け、神様の御霊を受け、そしてイエス・キリストのような姿に変えられていくこと、そのことによって今のこの終わりの時を待とうではない、持とうではないかと言っているんでしょう。ここで注目すべきことはつけようではありませんかと進めているんですね。神様が私たちに与えてくれるという受け身で終わるのではなくて、私たちがつけようという思いを持つことも語られています。受け身で終わるのではなくて、私がそれを身につけようというふうにこう進めているんです。そういう思いを持てというふうに教えられています。では、次に13節に行きたいと思います。遊興、酩酊、淫乱、好色、争い、妬みの生活ではなく昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。この言葉なんですが、具体的にこういう悪から自分の身を守りなさいということで言いました。ここではですね、結局3つのことを言っていると言いますね。遊興、酩酊というのは、お酒の問題に気をつけろということを言っていますが、まあ、お酒だけではなくてもちろん世の楽しみだけにふけっているということを言っていると思います。世の楽しみだけにふけっている、その中でまあお酒ということが出てきます。聖書的に見てもこうですね、イエス様はアルコール度が低いものであったと思われますが、イエス様もそのブドウ酒を飲んでいたということは明らかに書いてあるんですね。ですからお酒を全否定しているというのは聖書的ではないんです。 しかし聖書の中にもお酒で失敗している人の例というのは出てくるんです。そしてその酔って失敗すること、そのことについて本当に注意をしなさいということを言っています。ちなみにですね、これ私何人かの人にお話ししましたが、最近私たちのこのクリスチャン&ミッショナリーアライアンスのアメリカの教団で、アメリカのクリスチャン&ミッショナリーアライアンスの中でアルコールに関する規定が変わったんですね。今まではこう牧師職についている人たちはアルコールの入ったものを口にしてはいけないという文しかなかったんですね。アルコールの入ったものを取ってはいけないだったんです。ですからそうすると、例えば結婚式の時にお祝いの乾杯をするその一口もいけないのかというふうに理解があって、もう牧師たちはとにかくそのことに対してですね、すごく注意深くなっていて一切飲まないというふうにしていました。最近、そのことについてちょっと やっぱり聖書的ではないんじゃないかということで、そういう規定を変えまして、もし教会の人が牧師が酔って何か暴言を吐いていたり悪いことをしていたら報告してくださいという規定に変わったんですね。つまり一杯は飲んでもいいというようなこと言い方に変わったわけですね。ただそこでもし悪いことをしているとか何か問題を持っていたならば、それはこう教団の方に報告してください。そしたら教団の方でその牧師と、カウンセリングをして問題を解決していきますからというような意味を持って規定を変えました。このように本当にお酒の問題というのは私たち地上に生きている人にはよく出てくる問題で、これに対しては本当に気をつけなさい。酔って失敗することをやめるように、またはそれだけにふけていって、世の楽しみだけにふけていくのをやめなさいというふうに言っています。次に言っているのが異性問題ですね。これも本当に大きな問題ということはもう誰もが知っていると思います。子供の時は私も全然知らなかったんですけれども、どうしてこんなその男の人は女の人が好きなんだろうとかよく分かっていない部分がありましたが、大人になってくると、あ、確かにこれは危険なものだなということが分かってきました。で、皆さんもそれぞれそういう経験があると思います。聖書では結婚を神様が制定した神聖なものとして教えています。その結婚を神聖なものとして制定しているので、それを大事にしなさい、そこを破ってはいけないということですね。それを破ってしまう人がいるので、そこを本当に気をつけなさいというふうに言っています。ですから結婚前に深い関係を持つとか、あるいは結婚している人と深い関係を持つとか、そういうものに関して本当に気をつけなさいということを言っているわけで、正しいお付き合いをしなさいということを言っているわけです。そして、平和を保てないことということについての注意を促しました。争い、妬みの生活というふうに言いました。平和を保てない、私たちが周りの人と平和を保つことができないような状況を作ってしまう。何かしら自分と比較して自分の方が上だということを表したいと思ったとか、自分はこの人がどうしても気に入らないので、この人がやることは全部反対したかったとか、そのような争いだとか妬み、そのようなものを捨てなさいと言います。そしてそれを総括して14節の言葉が出てきます。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。イエス・キリストを着なさいと言いました。その理由として、肉の欲、自分の欲望があるときにその欲望を満足させるようにしてはいけないんだ、むしろ正しいものが何であるかをちゃんと考えて、欲望の赴くままにではなくて正しいことのために生きるようにしなさい。その状況を見たときにイエス様が本当に苦しみながらも十字架にかかっていったときのことを思い起こします。イエス様は何が正しいか、何が神様の御心かを知っていました。ですから 逃げようと思えばいくらでも逃げる機会があった。エルサレムに入らなければよかったのにと思うし、あの裁判の時に適当なことを言って帰ってくればよかったのにと思うし、でもイエス様は苦しくても正しいことを選んだ、神様の御心を選んだんです。私たちもそのように肉の欲望を満足させるためではなくて、神様の思い、正しさを行う人になりなさい。そのことを主イエスキリストを着なさいというふうに表現しました。具体的にこのキリストを身にまとうというのは、私の救い主としてイエスキリストを受け入れること、私の自分、気づいている自分の罪をイエスキリストのゆえに許してください、そして私を清くしてくださいと神様に悔い改めの祈りをすること、そして聖霊を受けること、それがイエスキリストを着ることです。そのようにして今この時代、イエスキリストがやがてやってくる再臨の時を、この天と地の終末の時であり始まりの時を待ちなさいというふうに言っているんです。皆さんにとっては今日の御言葉はどうだったでしょうか。どこの部分で、あ、自分はじゃあこういうところを気をつけようと思うところがあったでしょうか。何かあったならば、そのことを本当に今日を振り返って自分のものとしてイエス様を待ち望む人としての生活を始めるために、この時間を役立ててください。ではお祈りする時を持ちたいと思います。今学んできたこと、それぞれの心の中にあることを祈る時としてください。お祈りします。天の父なる神様、あなたを褒めたたえます。私たち一人一人がただの傍観者として終わるのではなく、心の目を開き、霊の目を開き、あなたを見上げて、あなたを知り、あなたと共に歩むことができるように、キリストを着て、そして正しい生活を歩むことができますように、また私たちに敬虔な心を与えてくださいますように、そのことを心から願います。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。